エレミア書の35章です。これは神の言葉に聞くことの祝福ということが主題になっているわけです。これは一貫して聖書全体の主題でありますが、今日のところもその特別な礼を与えて神の言葉に聞くか聞かないか、聞くことの祝福、聞かないことによるさまざまな災い、このことが聖書全体を貫いているテーマがここで、特に他では出てこない、レカブ人ということの忠誠ということで書いてあります。これは当時のユダヤ人たちが滅亡を寸前としてもなお神様の言葉に聞こうとしないという固くなさと、そのような災いに遭うずっと以前から、誰に褒めてもらうためでもなく、ただ神様の言葉だからと、神様の言葉に従う者には祝福があるというその御言葉を信じて、この世の誰もが普通に楽しむことをあえて、退けたと。これはもう大切なことが起こるわけですね、我々の現代でも。一般的なこの世の楽しみ、この世の集まり、そういうところに、行くのか、あるいは神様の集まりに行くのかっていう、そういう問題が非常に現代の私たちにも、この葡萄酒の問題じゃなくてそういう問題としても関わってくるわけですね。それで、まずこの葡萄酒を飲ませる、葡萄酒ってのはこの非常にごく普通の飲料だったわけです。それで、レカブ人全員を連れてきたということが書いてあります。でこのヨシアのこう弱気の時代、これはどういうことが起こっていた時代かっていうのを見てみたら、このことが言われ、こういう特別な例が言われた時代の状況がわかりますが、これは列王記の下の24章、列王記の下の24章に最初からこの弱気のことが出てきます。旧約聖書の621ページ、旧約聖書の621ページ、列王記の下の24章です。621ページ、621ページ、はい、この24章、前の23の36から見ますと、ヨアキムは25歳で王となり11年間エルサレムで王になった。で24章に入りますと、そのヨアキムの父親にバビロン王ネブカドネツァが攻め上っていた。ヨアキムは3年間彼に服従したが再び反逆した。主は彼に対してカルデア人の部隊、アラム人の部隊、モア人、アモン、こういうふうにたくさんの軍が攻めてきた。これも背後におられる主がそのようにされたというですね、ことで書いてあります。そしてこれは主の言葉の通り、ユダを滅ぼすためにそういうさまざまな国の兵も神のご計画を成就するためにこのように軍が差し向けられた。ユダが主のお見舞いから退けられることはまさに主のご命令による、それはマナシの罪、いろいろな罪のためだと、そういうことを書いています。こういうようにこのヤーフの時代にたくさんの周辺からカルデア人からアラム人、モアブ人、いろんな軍が攻めてきた。そして大変なこの戦争、もう滅びの寸前に近づくような大きな戦争があったという、そういう混乱した時代、国家の滅亡 に瀕しているような、そういう時代にこういうことが起こったということなんですね。のんびりした平和の時代にこういうことが起こったのではなくて、外国からさまざまな連合軍が攻めてきて、もう確実に滅びるという、そういう危機的状況の中で、その平和とか、あるいはどうこう具体的にエジプトに頼るのはそういうことじゃなくて、ここでは全く戦争と混乱と関係がないようなことを示すために、それはそういった様々なことが神の言葉に聞くという非常に単純なこと、そのことを非常に強調するため、特にそのことを守ってきた人たちを浮かび上がらせて、それと対比して、いかにユダヤ人たちが神の言葉に真剣に聞こうとしなかったと、極めて真剣に聞く人たちと、真剣に適当にですね、偶像のことを聞くと、そういうようなあり方と非常に、明らかに照らし出したということです。で、ブドウ酒を飲んでください。さっきも言われて、そんな戦争状態で国が滅びるという状態の中で集まって何事かと思ったら、ブドウ酒を飲んでくださいなんて。そうしたら彼らはブドウ酒を飲まない。これはおそらくこういう一軍の人たちがおるっていうんで知られておったんだろうと思います。一軍の人には、家を建てるな、種まくな、ブドウ園を作るな、醤油もするな、生涯テント、要するにあちらこちらと動いて、全く持ち物としては本当に家畜ということだけ、最小限の、まあ、こういうことをですね、まあ今日私どもが家を建てるななんて、種まくのブドウに作る、ちょっと考えられないような厳しい、戒めだったわけですね。どうしてこのブドウ酒は特に言われているか、これはこの聖書で箇所であるように、お酒というのはしばしば人間を誤らせると。そして神様を信じる人でもうっかりすると、酒の力、ある種の霊的な力で惑わされるということが起こるということ、だからこそこういうことが言われたということですね。で、そのことは現代でも、酒によって人間が一生誤るということは昔からあるわけですね。クリスチャンもそういうことをうっかりですね、間違うということで、新約聖書のこのことが書いてありますね。で、これはエペソ、どこにそういうこと書いてあるかということを、ちょっと先の問題とアルコール類ですね、新約聖書のエフェソ信徒の手紙の5章358ページ5章の17、18、19、エフェソ信徒の手紙5章の17、18、19っていうのが関連しているところです。358ページ、主のご意志が何であるか、御心って、心っていう訳を使ってるのはもう日本語訳だけですね。世界の何十、英語訳でも40種類もある、ドイツ語訳でも10種類、スペイン語訳でも、フランス語訳もうたくさんの訳がありますが、この言語の意思、セレーマっていうギリシャ語、心っていう情緒的な訳語でしたのは日本語訳だけなんです。これは Will of God であってですね、ドイツ語ではビレンというビルと同じです。他みんなそうですね。主のご意志、御心というと感情的な情緒的なニュアンスを持つわけです。心が優しい、心穏やかって、意志が優しい、意志が穏やかなんていう言い方をしないですね。ここはもうこういう感情的なものでなくって、意志ということです。どこに向かおうとするのか、何を目指しているのか、あなたがそういうことをしているのは何を、どんな、何を意志しているのか、何が目的でそもそもそういうふうにしてしたのか、その意志の問題なんですね。だから神様のご意志が何であるか、 あなたはどうすべきだという意思を神様が持っているのか。でそこにつながって、酒に酔わず、それは身を持ち、これはクリスチャンに言われているわけですね。当時のエフェソ信徒、一般の人の、一般の人のキリスト者であっても、うっかりすると神様のご意志っていうものが、神様のこの後にあるように聖霊に満たされるところがご意志であるのに、やっぱり、感覚的なもの、飲食物で、普通の飲食物で唯一この何か霊的なところに働く、気持ちが変わる、心がどうもウキウキしてきたり、あるいは非常に別人みたいにする。他の例えばトマトや卵や肉やご飯を食べたとそんなふうにならないわけですね。満腹したらもう欲しくない。ところがアルコール類っていうものは、そういう人間が変わるということです。霊的な。だから酒によって霊的に身を持ち崩す元になったりしないで、神様のご意志は聖霊に満たされることだと。で満たされたら自然とそういった賛美、神様の賛美をする、また賛美によって祈るというわけなんです。語り合い、そして心から賛美をしましょうという。そしていつもあらゆること、これはいつもすべての時、そしてあらゆることすべてのこと、でもすべてということが原文にあります。すべての時すべてのことについて、主イエスキリストを、何をイエスキリストを思いつつ神に感謝しようという。これは先に酔いしれて神に感謝いう気持ちを吹き飛んでしまうと。聖霊に満たされると、満たされるほど自然にいろんな状況にあっても、そういう目で見える、あるいは味わえる快楽ではなくて、本当に満たされるようになるという。だから神様のご意志と人間的な欲望というものが全く食い違うということは非常に多いものだから、これが先に代表させておりますが、そういう人間的なものによって満たされようとするなと。それはご意志ではないという、まあ、当然といえば当然ですね。神様の霊というのはみんな含んでると。力も愛も真実も美しさも清いこともみんな聖霊が持っているので、聖霊に満たされたら私たちは自然に心が豊かになるから、そこのそういう人間的な集まりや人間的なものによって満たされようとする、そういう意志が消されていくということなんですね。そういうことで、この酒っていうアルコールの独特の力というものを新約でも言われていますが、それを特にですね、この元のところに帰りますと、このレカボビトっていう人は非常に真剣に受け取って、しかもこれが続いてきたというんですね、その先祖から。でこんな厳しいようなこと、少々ぐらいブドウを巻いて、ブドウを生で食べてもとっても美味しい水分、それで水分のないようなところで極めて貴重なものだったのに、それをブドウも作るなんていうのは考えられないぐらいのことだったわけです。ところがそれでもそれをずっと受け取る人がおった。そのぐらい真剣にですね、神のご意志をしっかりと受け取ったら、今度はこの世の楽しみはなくても霊の祝福があって、それがずっと続くんだと。これはもう私たちもそういうことでいつも問われている。この世のことで満足するほど祝福というものは乏しくなる、神様から。それも当然といえば当然ですね。この世のものにもいろいろ普通に満足をして楽しんで、神様ののにも十分たっぷりくださいっていうのは、これはないわけですね。ですからこのような神様の御言葉に一般の人がごく普通に味わうようなことさえあえて退けるならば、この最後にあるようにレカブのヨナダブの一族には、私の前に立って仕えるもの、神様の前に立って仕えることができる、これは罪があったり不純であれば神様の前に立てないわけですね。立って仕えるという直接的に仕える祝福がずっと与えられると。 まあ、こういうふうに、ここは特にですね、当時誰でもが当たり前としていたことをあえて、このその危険性ゆえに退けたというですね。で、この状況がさっき言ったように非常に危機的な状況だから、11節に元のところに帰りますと、天幕に住んでるけどどうしてエルサレムにおるのかというと、バビロンのネブカドネツから攻め寄せてきて、さっきのところは言ったらバビロンだけじゃなく他のさまざまな国々の軍が攻めてきた。だからその途中で大体はですね、日本軍は中国に対しても徹底してやったけど、先に食料略奪隊を出して、でいろんな後から来る軍隊のために食料確保するために、途中の農家やそういうものを全部根こそぎ略奪していったと。それは何千何万という軍隊、膨大な食料を食べるわけです。戦争って言ったら、ああいうたくさんの何千何万の戦うとかいう食料を誰がどうして準備したのか、ほとんどそんなことは考えないはずですね。江戸時代のチャンバラでも ああいうふうに、侍同士がですね、何千何万もああいう徳川豊臣とか、あの食料を一体どうしたのかと。これは多くの場合そういう途中の農家から略奪していったわけです。中国との戦争の場合もそうだったんですね。でそのような大変な状況で、そういうふうにこういった遊牧的に天幕でおった人たちは、その彼らの牛やいろんなものを盗まれて、そうしたひどい目に遭うわけですね。それを渡さないといけない。それで逃げてきた。エルサレムにカルディア軍とアラム軍の攻撃を避けようと言って、そのエルサレムに滞在してきた。まあ、そんな状態の状況だったけど、その危機的状態にこういうことを行われたのは、この危機的状況は神の言葉に従えという、この13節、主の言葉が望んで、行ってユダの人々とエルサレムの住民に言えと、お前たちは私の言葉に従えという意味を受け入れないのかと。ところがレカブの子一族はブドウ酒を飲むなという、そういうことすらずっと聞いて、その厳しい生活について、ところがユダの民はですね、本来神の民として特別に選ばれたはずなのに、繰り返し言うたのに聞こうとしない、聞き従うとあります。これ聞くという普通の言葉が、お料理に聞き従うと訳されています。もう預言書あるいは聖書が言うこと、本当に単純で、神様以外のものを第一にしないで神にリターン、立ち返る、修復、絶えず神様に立ち返って行いを正すと。しかしそうすれば祝福を受けると言っても聞こうとしなかったと。レカブの子ヨナダムの一族が固く守っているように、この民は神の民であるのに従おうとしないと。だからこのように大きな災い心と、それは同じことを繰り返しています。私が語りかけたのに聞こうと聞く身を持たなかった。もうこういう単純なことでですね、こういう重大なことが起こっていってるんだと。それに対して神様の言葉に単純に聞くという、金の力や武力やらいろんな数が多いとか、こんなことに頼るな、神の言葉に頼ったならば大いなる祝福がというですね、神様の前に立たせていただくと。そして神様の前でありますので、祝福が絶えずいつまでも絶えないという非常に大きな差がですね、特にレカブ人のこの特別な御言葉に厳しく従う、そういう人とも歴史の中で神様はしばしば起こしてきたわけです。これはそもそもクリスト者っていうのはそういうことで、一般の人から見たら、例えば日曜日っていうのは遊ぶ日であると、楽しむ日だと、飲んだり食べたり好きなようにする日だと。ところが本来この日曜日っていうのは神様に捧げる日として、創世紀の遥かの昔から来てるわけですね。ですからそういう日曜日なりをどれほど真剣に受け止めるかということによって、その人に対する祝福というものが当然変わってくるということが起こるわけです。でこのことは私自身もはっきりしてる。私が日曜日適当に遊んだりですね、適当にリラックスしたり、適当に家族と旅行に行ったり、そうして都合のいい時だけ来ると、 そういうようなやり方をしたら到底ですね、こういった集会はこういう現在のように続かなかったと思います。それをあらゆることを排してですね、日曜日はたとえ学校の公務があっても休むというほどにしたもということの祝福が、まあ、今日までも続いている。でそしてまたそれに習う人たちもこの集会でも起こされてきたということですね。主の日の礼拝っていうのはまず第一に、捧げると、これは御意志だからっていうわけですね。そういうことで祝福は続いていくと。だからその点は一人一人がこういうふうに神様の言葉にどれほど忠実に従おうとするかっていうのは一人一人が問われている。こういうようなことは、まあ、教会ではですね、安息には日曜日必ず礼拝することということをいわば誓って、そして教会に水の洗礼を受けるという形になって、そのぐらいまあ重要視しているということなんですね。で、この点も教会は神様との関係で、それを決めると、自分で決めると。で職業柄、例えば看護師とかそうした人は日曜日がどうしても勤務であったり、いちいちですね、休むわけにいかないと、まあ、そういった勤務上の問題もあるわけですね。でもまあ勤務でない場合にはそれはもう極力本来この安息日を優先するということは、はるかな昔創世記の時からこれはもう一目瞭然ということなんですね。でこのエレミア書においてもそのことは、例えば17章、エレミア書の17章にあります。17章の19節から終わりまではこのことの重要性が書かれています。エレミア書17章の19節以降ですね。主は言われた、ユダの王たちが出入りする神の子らの門やエルサレムすべての者に立って言えと、これぐらい重要なことだったということですね。この門を入るユダの王、支配者たち、すべての者、エルサレムすべての住民、これは王から一般すべての人に当てはまると。安息日に要するに聖別しようと、仕事をなさないで、これは礼拝の日だというわけですね。聖とても分けるというわけです。それを私はあなたたちの先祖に命じたが、彼らは聞かなかった。耳も貸さなかった。聞かなかった。何度も書いてあります。でもしあなたたちが私に聞いて、安息日にこの都の門から荷を持ち運ぶ、安息日を聖として何の仕事もしないならば、このように家に祝福されて人が住む。もし27、あなたたちが私に聞かないで安息日を聖別する、安息日に荷を運んで同行するならば、火を放つ同行。まあ、こういう形で現代の私たちはぶどう酒がどうこうっていう問題よりはるかに、この安息日の問題がこれはもう昔から一貫してですね、創世紀の昔からやはり問われている。神様のご意志は1週間に一度極力これを性別する、分けると初めからですね、そういうふうにするかどうかということがはっきり問われているということなんです。でそんなことしてなくても大したことないと思うか、あるいはこれは神様からの特別なご意志の表れだ、これは各自が神様といわば祈りの中で決断をしていくと、私も誰から言われたのではなかったわけです。そもともさんから言われたのでもなく、富田和久とか岸谷さんとかいうそういう人たちから言われたのではない、私自身の聖書を読み、神様のご意志というところを感じて、そうしてまあこういうふうに決断をする。でそしたら何十年か10年20年経ってるうちに、確かにそういうことで、祝福があると、私がそういうことでいい加減にしてやったら集会の人はみんな適当に休むでしょう。そこには犠牲というものはないんですね。痛みというものがある。 適当な時にはこの世の人と自由に遊ぶ、適当な時に神様、そういう神様のことを2番3番にするような死を神様祝福されるということはちょっと考えられない。もちろん何もしない、これはもちろんたまにしか来ない人もある。その場合には信仰がまだ十分でないということもあります。さっき言った職業上の問題、職業上ではそういうふうにどうしても妨げがあるという場合もある。これはいろんな交通機関にしても医療関係にしてもその他のいろいろな場合だから、それはそれぞれの人が決める。けどやっぱりこの問題はですね、全世界にこの日曜日っていうのがあって広まるぐらいです。イスラム教の金曜日で牛が別する、断食月言うとほとんど食べないで仕事の率が著しく下がる。ずっと前に徳島の水戸さんという人がインドネシア行った時、1ヶ月間も夕方になって始めたからと、そしたらもうだらだらだらして仕事をしないとか、それが国の国税だって言うんですね。経済能率が一番としないと。で、前にアフリカに行った、前にも触れたことありますが、無教会の集会に行って、あの文化会で祈りの時をあくまで守る、ある砂漠地帯をその現地に乗せて行ったら、ちょうど祈る時間だった。そして砂漠のど真ん中に降りて車止めて、そして一斉に祈り出した。まあ、そういうようなですね、ことで、もう今でもユダヤ人たちは安息日、私は実際に行ってそれをしたから本当に驚いたですが、一斉に店を閉めるということですね。本来ヨーロッパもそうだったけど、ずっと前大間ニュージーランド行った時にほとんどの店が実際に閉めておる。日本人は安息日なんか全くものともしない。安息日は遊び楽しみ日だと、そういうことになってしまったので、うっかりすると、そこに引っ張り込まれるから、クリスト者はですね、自分の信仰を何らかの与党の戦いということがあるということを思うならば、こうしたところにおいてですね、武道士かどうかでなくて現代の私たちはそういうことがやっぱり昔からなんですけれども問われておると。だからこうしたことをですね、神様のご意志がどこにあるかという問題としてですね、捉えるということなわけです。だから、聖書を読む場合にはいつも昔こんな人があった、昔レカブキだった、自分と切り離して考えてるんでも何の足しもならないんですね。物知りになるだけ。今の私たちに残り少ない人生に何が問われているのかという、まあ、そういう観点から、私たちは聖書を生きた書物としてですね、読むということが問われているということなんですね。で、神様は人間を縛るためではなくて、より霊的な祝福を与えるためにそのように言っているわけですね。でも人間罪深いから、やっぱり目先のことに彼と引っ張り込まれると、まあ、そういったことがあるので、絶えず私たちはこういう礼拝なり、あるいは聖書を自ら読んで、神様のご意志はどこにあるだろうかということをいつも立ち止まって考えると、そういうことのためにこのレカビトの中世っていうのが旧約聖書もあり、そして現代の私たちにも届くメッセージとなっているということです。はい、そこまでにしておきます。